今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の6章31節から47節までです。第一歴代史6章31節から47節、はじめに30節と32節をお読みいたします。箱が安置所に納められて後、ダビデが主の宮の歌を司らせるために建てた人々は次の通りである。彼らはソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは会見の天幕である幕屋の前で歌を持って仕え、おのおのその定めに従って奉仕を担当した。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを褒めたたえます。私たちは今この時、私たちのこの唇の果実を常に主の御前に捧げ、またこの身を、この心を、この体を御前に生きた供え物として、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げ尽くすことができますように、今我らの心、思い、魂を、そして体を御前に置いて清く整えてくださいますように、語るしもべの唇および預かる人々の耳を清め、今ただただあなたの御旨、あなたの御言葉、あなたのその聖なる趣がこの場所に、あるいはインターネットを通してその行く先々にあなたが導いてくださいますように、導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデの時代以降ですね、この神の宮において、聖歌隊が編成され、そして主の御前に、賛美の歌が捧げられるようになりました。で、今日の、箇所は、その賛美を司る、そのレビ人たち、その、奉仕と、また、どの、人々が、その主の御前において、その聖歌隊としての奉仕を、していたかについて見ていきたいと思います。この聖歌を歌う、ね、賛美を主の御前に捧げる、これはですね、あのモーセの時代以降、ずっと幕屋が、そのダビデ、ソロモンの時代に至るまでずっと、ね、主の宮は幕屋でした。で、そしてその主の御前において捧げられるのは、ね、全種の生贄とか、あるいは穀物の捧げ物、あるいは、注ぎの捧げ物 なんですけども、当然、ね、神殿のある時代まではずっとその捧げ物は主の御前に捧げられたと同時に、この賛美の歌が捧げられるようになったのはダビデの時代以降でした。で、モーセ律法の方には、ね、賛美の歌を捧げなさい、というところは出てこないんですね。しかしダビデの時代以降、賛美の歌が捧げられるようになりました。賛美が捧げられること、これは非常に主の御前にかなったことです。旧約時代は、ね、羊やヤギや、ね、牛やそういった動物の生贄が、ね、主の御前に捧げられておりますが、しかし、ね、イエス・キリスト以降、ね、その生贄はもはや、ね、私たちには不要です。なぜなら、まことの子羊キリストがただ一度、ね、主の御前に完全な生贄として捧げられたゆえです。そして今の時代、ね、私たちが捧げるべきはそうした動物の生贄、穀物の生贄といったものではなく、ね、このイエス・キリストにあって贖われたものとして、皆さん自身の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げる。ですから皆さん自身が主に対する捧げ物であり、そして皆さんの唇を通して賛美の歌が主に捧げられるということ、これが今の時代の神に対する生贄です。 当然皆さん自身の、ね、体を、ね、主の宮において使える、ね、教会において主に使えるということ、ね、具体的なこの皆さんの体を用いて奉仕をし、ね、掃除の奉仕やまた諸々の、ね、会計や食卓の奉仕諸々あります、ね、そうした奉仕を主に捧げるということ、これが、ね、現代における主に対する、ね、捧げ物であり、そして、ね、賛美、これは、ね、ダビデの時代以降、ね、編成されましたけども、これはとても主の御旨にかなったことです。この地上においては皆さん自身の体を、ね、主に捧げるんですけども、しかし天国では、ね、もはや体を捧げるということよりも、ね、もうすでに天国では捧げられたんですね。天国に、ね、はもう捧げられた人たちが入っております。では天国では何がずっと永遠に捧げられるか、賛美です。啓示録、黙示録は賛美の歌で満ち満ちておりますね。御使いも賛美しています。被造物も賛美しています。そして人は、ね、主の御前において永遠に賛美の奉仕といいますか、ね、賛美の唇を絶えず捧げております。だから、ね、モーセ御所のところによっては、ね、賛美の奉仕ではなく もっぱら、動物の生贄の規定が記されているんですけど、しかし、ね、ダビデの時代以降、ね、ダビデはもう将来を見越していたんですね。賛美の生贄が、ね、これから捧げられるべきだということで、ね、レビ人たち、それまでは、ね、前回のところ見ました、ね、モーセの3人の息子ゲルション、ね、ケハテ、メラリ、この、ね、3人の息子たちのその子孫孫が天幕を運ぶ奉仕に当たっておりました。で彼らは、ね、ゲルシャン族は主に、ね、幕や布製品を運ぶ奉仕、また、ね、ケハテ族は、祭具や調度品、そして、ね、メラリ族は、幕のような柔らかいものではなく、むしろ土台とか板とかそうした硬いものを運ぶ奉仕に当たっておりましたけども、しかしもうね、神殿となって、もう一定のところに定住したとき、もう彼らのその役目はお役御免かっていうとそうではないんですね。彼らのね、そのレビ人の奉仕はもっぱらこの神殿において諸々なすべき務め、ね、献金を集めるとか、あるいは神殿を修復するとか、そしてこのね、賛美の歌を常に主の御前に捧げるということ、ね、これがね、彼らに役割が与えられたんです。さらに、ね、この歴代史の方には非常に詳しく神殿における奉仕が詳細に記されており、ね、そして、ね、何々の組が何月に報酬に当たりとか、その、ね、神殿におけるその奉仕分担が非常に詳細に記されております。門営、ね、とか、ね、歌うたい、ね、ですから神殿になるの時代になると、そのようなことでレビューとは、ね、奉仕をするようになっていきます。そして、ね、キリストの時代に入ると もっぱら自らの体を主に、ね、捧げる。そしてキリストにあってその人々はみんな祭司となり、またレビ人となって主の御前に仕える奉仕にあたり、そしてゆくゆく天国においては賛美を、ね、常に捧げる。ですから本当に皆さん一人一人は捧げ物なんですね。皆さん主に捧げられる捧げ物として生きてください、ね、世の中の地上の人々はもっぱら自分のために自分の人生を生きてますけれども、しかし、ね、キリストにあがなわれた皆さんはもはや皆さんの体は皆さんのものではないですね。皆さんの体は主のものです、ね、皆さんは、ね、主のために生きるべき、主に対する捧げ物として生きるべきなんです。でこの、ね、歴代史の6章の、この33節以降ですね、この神の宮において、使えた者たちのその名前とまたその系図が記されております。で今日の箇所はですね、もっぱら歌うたいたちについて、ね、聖歌隊のその奉仕に当たった人たちが記されております。33節から仕えた者たちとその一族は次の通りである。ケハテ族からは歌い手ヘマン、彼はイワエルの子、順次遡ってサムエルの子、エルカナの子、エロハムの子、エリエルの子、トアハの子、ツフの子、エルカナの子、 マハテの子、アマサイの子、エルカナの子、ヨエルの子、アザリアの子、テパニアの子、タハテの子、アシルの子、エブヤサフの子、コラの子、イツハルの子、ケハテの子、レビの子、イスラエルの子。アメン。で、ここにおいては、その歌い手である、ヘマン、が最初にこの33節に、歌い手ヘマンが真っ先に出てきます。このヘマン、彼は、その神殿の歌い手の、まあ、リーダー格だったんでしょう。この、ね、ヘマン、詩編にも表題にいくつかこのヘマンの名前が現れてきます。ヘマンによる、という、まあ、詩編、それがいくつかあるんですけども、で彼のその出所元は、ねずっと、ね、この系図を遡って結局、ね、イスラエル、レビ、ケハテ、ね、イツハルと、ね、その、ねまあ順に、ね、新しい方から古い方に遡っていく系図が、ね、記されたんですけども、ね、このヘマンのその、ね、親たち、一体どういう人物がいるか、ね、この33節には、ね、サムエルがおりますね。サムエルがおり、また、ね37節見ますとコラがいますね。でさらに、ね、38節では、ね、レビの子、ね、イスラエルの子と、ね順次遡っていきます、ね、コラの子たちの、ね、その賛美が詩編にあるんですけども、コラも非常に、ね、主の御前において、悪いことをしました。もう大祭司アロンが、アロンとその家族だけが、ね、その神殿の奉仕に幕屋の奉仕に当たってるって、ね、それは不当だということでね、みんながみんな神の子たちなのだから、みんながその奉仕に当たって叱るべきじゃないかということで、ね徒党を組んで、ねもう有名人、著名人たちをイスラエルの中から、ね、250人でしたか、そんなにをたくさん集めて、裏で手を回して手配して、ね、そのイスラエルの著名人たちを集めて、でそれで、ある日ある時を定めて、ね、モーセに出して反逆するんですね。もう250人の有名人たち、有力者たちを従え、そして、この、ね、良くないこと、ね、もう自分たちも、ね、その奉仕に当たらせなさい、あなたたちだけがそんな特別扱いを受けているのはこれは不当だ。しかし、ね、結局主が測るんですね。主が立てた指導者、ね、主が立てた祭司、それに対して反逆して自分が指導者、自分が、ね、その祭司職にのし上がろうと、ね、人間を集めて、人間の力ある者たちを集めて徒党を組んで、ね、主に逆らおうとしても、でも結局主が計るんですね。このコラは尋常ならざる死に方をしました、ね、恐ろしい死に方をみんなの前でしました。でだってもうこのコラのコラとその家族たちが、その天幕がもろともですね、地面がパカッと裂けて、その天幕もろとも、人々もろとも地面に、その裂け目に飲み込まれて地面が閉じる、ね、こんな死に方は未だかつてなかったことです。もうこのようなことを、ね、もう主が立てた指導者、主が立てた祭司、ね、それを差し置いて自分がのし上がろう、ね、このような傲慢は、ね、主は黙っておかないで、ね、ですからこうしてモーセとアロンこそが、ね、指導者であり祭司であるということをもう公に示されたわけです。そしてその、ね、250名もう主の前から火が、ね、出て彼ら全員焼き尽くされてしまいました。本当にこの恐ろしいこと、主が立てた定め、主が立てた権威、それに逆らうことはもう本当に恐ろしいことだということの見せしめとして、このコラは、ね、もう名前が記されたんですけども、しかしそのコラの子たちは生き延びました、ね、コラの子たちはその父親コラにのその悪だかみに参加しなかったんですよね。だからこのコラの子たちは、ね、用いられて、このコラの子から、ね、エルカナが生まれ、サムエルが生まれ、そしてさらにこの、ね、歌い手ヘマンが生まれて、そしてこの神殿において奉仕をするものになっていきました。 ね、神殿の奉仕者として残るか、それとも、ね、地面がパカッと開かれて、ね、そこに飲み込まれて黄泉に下るか、ね、本当に私たちは主の御前において奉仕をする者は、その主が定めたことにしっかりと、ね、奉仕をして、そして主が立てた権威に従うこと、これを本当にしていくべきです。で、この、ね、歌い手、であるヘマン、ね、ヘマンのその右と左にですね、このヘマンを、サポートする歌い手、ね、が立ちました、ね、ですからメインの歌詞の、ね、右と左に、ね、おそらくハーモニーを奏でたり、ね、そういう歌詞が、立ったことが分かるんですけども、この39節、ね、ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた、ね、さらに44節は左側には彼らの同胞メラリ族のエタンがいた、ね、このアサフとエタン、ね、彼らの名前も詩編に登場しますね、この、ね、アサフの参加、結構たくさんこの詩編の中に、ね、特に70編あたりにアサフの参加結構ありますね。また、ね、エタンも、この詩編の80編あたりに、名前を連ねております。ですからこの歌い手たちが、ね、歌って賛美して、そして、ね、指揮者のために、ね、要するに聖歌隊の、中において、このメロディーをつけて歌わせるようにということで詩編が、ね、編纂されております。で、39節から、ヘマンの兄弟アサフは彼の右に立って仕えた。アサフはペレクヤの子、順次遡って彼はシムアの子、ミカエルの子、バーセアの子、マルキアの子、エテニの子、ゼラフの子、アダヤの子、エタンの子、ジマの子、シムイの子、ヤハテの子、ゲルショムの子、レビの子、ね、このヘマンの兄弟アサフ、ね、ヘマンの兄弟と言われてるんですけど、要するにですね、まあ、レビ人としての、まあ、兄弟ですね。このアサフはゲルショムの、ね、一族の人です。で、先ほどの、ヘマン、ね、彼は、キハテ族の、ね、子孫で、ね、このヘマンは、ね、ゲルショム族の、ね、その子孫です。で、44節、左側には、ね、彼らの同胞メラリ族の、ね、エタンがいた。で、今度、このエタン、左側に立つエタンはメラリ族の子孫でした。 で、ですから、ゲルション、ケハテ、メラリ、このレビの3人の 子たちは、ね、子孫は歌い手たちとなったんですね。さらに、ね、神の宮を守る、門営とか、ね、あるいは、ね、聖女の諸々の、その調度品を整える人とか、ね、そうした、ことにこのレビ人は用いられます。44節、左側には彼らの同胞メラリ族のエタンがいた。彼は騎士の子、順次遡ってアブディの子、マルクの子、ハシャブヤの子、アマツヤの子、ヒルキヤの子、アムツィの子、バニの子、シェメルの子、マフリの子、ムシの子、メラリの子、レビの子、ね、こうしてこの、ね、歴代史においては、ね、この神殿における奉仕者、ね、歌い手たちも歴史としたこのレビの子孫であるということ、ね、これを証明するために、ね、今日の箇所があるわけです。ですから、ね、賛美の奉仕を担当する者は、この時代において血筋においてしっかりと、ね、した、奉仕者が、立っているのだということを、まあ、この経図において、記しております。だ、現在は、ね、どうか、ね、現在、賛美の奉仕や、ね、また、ね、献金の奉仕や諸々の、教会における奉仕者はどのようなものがふさわしいものか、それが、先ほども、ね、何度か見ました、ローマ人への手紙の12章、1節と2節、ここにおいて、ね、神様に捧げられるべき、人、ね、主の奉仕者、そして、ね、主の御前で奉仕をするものというよりもですね、キリスト者はみんなこの基準に従って歩みなさい、パウロは言ってます。ローマ人への手紙の12章の1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は 神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。アーメン。で、これが、ね、人の前において使うにふさわしい神の民の姿勢です、ね、これは何も、ね、特別な、ね、奉仕者に限りません。働き人に限りません、ね、一般の、ね、クリスチャンたち、ね、イエス様にあって召し出された者たちは皆この基準に従って歩んでいくべきです。パウルは神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、言ってます。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、ね、これ、ね、体、あなた方の体をって書いてあるんですけど、この体は、ね、この肉体、ね、この、ね、体のみならず、これ、ね、ギリシャ語ではこの体はソーマというギリシャ語が用いられております。でソーマということは、そのソーマの中にこの肉体も含まれており、また思い心、ね、感情、これも含まれております。そして、ね、要するに魂も含まれているわけですね。のみならず霊も含まれております。要するに霊、魂、ね、魂、体、ね、これ全体を含めてソーマと言います。ですからあなた方の体、ね、その肉体を持って具体的に、ね、筋肉を使って、奉仕をするのみならず、あなた方の心も主に捧げなさい、霊を主に捧げなさい、ね、ですから、ね、この心を込めた奉仕、ね、そしてその主を褒めたたえる心、ね、その具体的な、ね、現れが賛美ですね。主を褒めたたえるその唇の奉仕を、ね、主に向かって捧げなさい。で、ヘブル人の手紙の13章、ね、15節、これを、ね、冒頭で、宣言したんですけども、このヘブル書も、ね、だから、ね、主に対して唇の果実を捧げなさいって、ね、書いてます。ヘブルの13章の15節。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。アーメン。で、この絶えず唇の果実である、ね、賛美を捧げようではありませんか、ね、記されています。この絶えずというのは、ね、何事につけ、ね、という意味です。で、どのようなことにおいても、ね、主を称えましょうということですね。林パスターが何か、ね、良くないことを聞いても、ハレルヤっていう言葉を聞いて、ね、そんな、ね、なんでこんなことを、ね、聞いてもハレルヤなんですか。いや、これは神様がこのことをもう最善にしてくださることを、ね、信じてハレルヤって言ったんですよ、ね、まあ、ですから本当に何事につけ、ね、主を褒めたたえる、何か、ね、良くないことが起きても、ね、それに対して主を思い出して、主がこのことを通して主の栄光が捧げられるということ、ね、これを、ね、信じて本当に主を褒めたたえる心、これを本当に主はですね喜んでおられ、そして主を褒めたたえるとですね心がすっきりするんですね。良くないことが、ね、なんか、望ましくないこと、ちょっと自分にとって嫌なことがあった時に、主をあなたを褒めたたえます、ハレルヤって、ね、試して、ね、言ってみてごらんなさい。皆さんもですね本当に心がちょっとスッキリするんですね。あ、これ主がなしておられるんだ、主の栄光が現れるんだって。ですからもう心を尽くしてね、というよりも本当に皆さん自身の唇で自動的に主を褒めたたえる唇の果実を、ね、捧げるとき心がくっついていくんですね。ダビデもよく、ね、言っております。我が魂よ、ね、主を褒めたたえよ。ですからダビデはね、魂が主を褒めたたえたくない時でも魂に対して唇が言い聞かせて、ね、そして主を褒めたたえさせる、ね、そういう ことをしております。礼拝中に、ね、御言葉に向こうとしない人を、ね、それを、ね、本当に他の奉仕者が、ね、その人を主に向けさせるためにその人を、ね、ほらってしもう御言葉に向けさせるという、ね、そういう奉仕をしておられる方も、ね、おりますけれども、本当に皆さん自身の心が主を褒めたたえたくないとき、御言葉に向き合いたくないとき、そのときは、ね、誰か他の人に、それをさせるのではなく、むしろ自分の心を打ち叩いて、ね、自ら、ね、ダビデのように我が魂よ主を褒めたたえよ、ね、そのことを本当に皆さん自身で皆さんの、ね、魂に向かって、ね、宣言するべきです。今この時代、何も教会において、ね、羊や牛の、ね、全焼の生贄を捧げるようなことはありません。今の時代キリストがもうすでにただ一度あの、ね、誠の姿勢上において神に対して完全な生贄を捧げられた、ね、ヘブル書に書いてあります。それ以降それゆえ私たちは皆さんの相馬皆さんの体を、ね、心を魂を霊を全てを持って主に向かって、ね、清い生きた供え物として捧げるということ、そして、ね、もう一つローマ書に書いてありました、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ神の御心は一体何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知ること、ね、そのために心の石によって、ね、これは心、ではなくこれギリシャ語ではノウスと言います。ノウス、思いです。要するに理解の仕方です。理解の仕方を、ね、一新して、ね、皆さん自身は、ね、思いを一新することがの責任が皆さんの側にあります、ね、理解の仕方、思いのその一新によって自分を変えていただきなさい、ね、これが、ね、要するに正しい訳です。変えなさいではなく変えていただくことですから、皆さんがなすべき分は思いの一新、考え方の一新です、ね、今までの古い考え方、この世と調子を合わせる考え方、これは皆さん自身がもう取り除いて一新して、そしてするならば聖霊様が皆さんに働いて変えていただけるんです、ね、聖霊様が皆さんの体を思いを心を、ね、変えていくんです。今この時代、ね、本当に皆さん自身が主の御前に自らを清めるという分があります。そして思いを一新するという分があります。するならば主ご自身が皆さんを作り変えて、そして皆さんの唇を、ね、作り変え、ゆくゆくは天国において賛美の奉仕、ね、これを永遠にすることができます、ね、賛美褒めたたえること、これはこの地上のみならず本当に天において永遠のものです。どうか皆さん、ね、賛美をすることにより、また皆さんの唇を主に捧げることによって、この、ね、永遠の天国啓示録の世界を本当に体験して、そして皆さん自身の体を清い生きた供え物として捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆を褒めたたえ、この唇の賛美を捧げます。主よ、今この時私たちのこの体を清い生きた供え物として、心も思いも、そしてこの体も全てあなたのためにという形で捧げ、そしてこの地上をもはや自分のためにではなくあなたのために生きる清い奉仕者として捧げられたものとして歩ませてください。そしてますますあなたに捧げて、天において豊かに私たちに備えられているものを豊かに増し加えていくことができる私たちでありますように、どうか導いてください。今日あなたからいただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を感謝します。主よ、あなたの定められたところにおいて私たち自身を使えるということが本当に大切であることを、今日あなたがこの御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。新約イエス・キリストを信じる信仰の世界において私たちはあなたが定められたことをこの何々直に 従ってということではなく、あなた自身が私たちに与えてくださったその恵みによって私たち自身が自ら何々直に直するようなそのような奉仕ができますように、あなたが心の一心を与えてくださっていることを心から感謝いたします。昔の人々は主を本当に自分が使いたくてもその何々直というあなたが定められたところに収まっていないことにはそれができませんでした。それゆえ悲しい事件もまだ起きていることを私たちはこの聖書を通して見ています。この新約時代に来て本当に主はこういった定めを全てを開示してくださり、イエス・キリストにあって心を一心にして主の御前に使えたいものが賛美に使え、アーメンに使え、そして御言葉を宣言することに使え、そして礼拝者として使え、また礼拝を捧げるものとして使えられますように、主が私たちを定め祝福してくださったことを感謝いたします。旧約時代この礼拝に全ての人々は本当に預かることはできませんでした。それぞれが分担されていることによって本当にこの分担された礼拝がそれぞれを通して 100% 主に捧げられるというのが完璧な形でした。でも本当にイエス様があの十字架の上でなされた神の最も喜ばれる生贄になってくださることによって、主よ全てのことが私たちに開示されて、心を一心にして主の御前に仕えたいものがイエス様の御前において賛美歌い、そして御言葉を宣言しアーメンし、またイエス・キリストにあるその全ての奉仕に、またその全ての恵みに預かるこの素晴らしい祝福が開示されたことを心から感謝いたします。この新約時代特別に私たちに与えられているこの全ての恵みを本当にその都度感謝して、時に歌い、時にアーメンし、時に奉仕をし、この全てを心を一心して主の御前において務めることができますように、私たちを助けてください。最も喜ばれるイエス・キリストのこの十字架という傘のもとにおいて、主を罪許された者、そして血潮によって清められた者として歌う歌い、そしてアーメンし、御言葉を宣言し、そして奉仕する私たちでありますように、イエス・キリストのなされた技によって私たちの技も神の最も喜ばれる技の一つとして運ばれて、主の御名を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝して、今日この幸いを与えてくださった私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。